Shurushera naini kakabagasa, motego tsumio, yurushteta raktamini yesa manga, hitsio deao. ということを知らなければならないのです。まあ、罪の性質はいつも私たちのうちに潜んでいますけど、私たちは信仰により毎日毎日この力から解放され、罪の奴隷に甘んじていることなく、自らの死体を義の武器として主に捧げなければならないということです。ヨハネ第一の手紙の三章の九節を見ると、当地の信ずる者に、まあ、ヨハネは確証したのです。429ページになります。429ページ、ヨハネ第一の手紙三章の九節です。誰でも神から生まれた者は、罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので、罪のうちを歩むことができないのですと。まあ、この御言葉によると、古い人、罪の性質からの解放は事実です。ヨハネは、まあ、ここで、信ずる者は罪を犯すことができないとは言っていません。イエスも信ずる者であるがゆえにそのうちに宿っている主イエス様は罪を犯すことができないということをここで言っているのです。ですから私たち信者のうちには二つの性質がある。一つは罪を犯すことのできないイエス様であり、もう一つは古き人、生まれながらの罪の性質です。私たちはですが、どの事実の上に立っているか、どんな事実に基づいて計算するか、どんな事実によって生きるかが問題となるわけです。すなわち私たちのうちには古い罪の性質がある、という事実に基づいて生活するか、あるいは聖なるイエス様が我々のうちに宿り住んでおられという事実に基づいて生活を送るか問題です。まあ、この末の世にあってどんなに信仰が大切であるか、もっと深く心に刻み込めたいものです。ですから、やっぱり信仰とは一体何なのでしょうかと考えるべきです。まあ、よく知られているヘブル人への手紙の注意書一節は本当に大切です。なぜならば、この一節だけが信仰に対する説明として聖書に確証されています。ヘブル人への手紙の注意書の一節、401ページですね。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。まあ、この箇所は、まあ、信仰とは何だろうかと説明されています。信仰とはもうすでになされた事実を実現し、自分のものとすることです。私たちは日々の生活で、目で見、耳で聞くことによって、事実を自分のものとすることができますのには、まあ、赤、青、黄色、色、まあ、とりどりの花が咲いています。もし目をつむったままでいるなら、その花は私たちのために何の役にも立てない。けど目を開けると、色、とりどりの花を見て、まあ、その色は私たちを楽しませてくれます。目の見えない方は、まあ、色の区別がわからない。耳の聞こえない人は音楽を理解することができない。 けど私たちが見たり聞いたりしなくても花に色があること、音楽に音があることは事実です。このように私たちは目で見、耳で聞くことによって実際にあるものを認めて、自分たちのものとします。けど今まで学んできた私たちが主イエス様と共に十字架につけられ死んだこと、血潮によって罪を許されたことは私たちの感覚でとらえることができません。多くの人々は従ってね、一度信じますけど確信がないというのです。確信の土台とはもちろん我々の理性ではない。勝ったから信ずると言うと非常に危ない。結局確信の土台とは御言葉だけです。コリント第2の手紙の4章18節とは、勝利の生活を送られた人々の告白でもあります。信仰によってのみ目に見えることができないが、永遠に変わらず神の事実を自分のものとすることができるのです。18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。事実は信仰によって自分の体験となります。多くの人はローマ書6章6節を読みますけど、これがその人の体験とならない。信ずる兄弟姉妹は、事実となりますが、イエス様がせっかく成してくださった事実も、疑う兄弟姉妹や、頭で考える人々には残念ですけど事実とならない。自分の古き人はイエス様の共に十字架につけられてしまったということが問題です。実は信じても信じなくても同じく事実です。私たちの罪の性質はイエス様の共に十字架につけられてしまったということは信じなくても事実としてあくまで残りますが、我々のためには何の役にも立ちません。信仰がイエス様と共に十字架につけられた事実を体験にまでしてくれます。主の用いられた兄弟が病気になりました。もう5日間もの間も高熱に悩まされ、眠らないほどでした。そして今すうちに主が自分の癒されたという確信を得たのです。けど外に現れている症状は違います。熱は変わらず高く、脈は異常に速く、頭は丸ごほど痛いといった具合です。その時、悪魔のささやきが聞こえました。イエス様の約束はどこに行ったのだ、お前の信仰、お前の祈りはどこにあるんだとささやきかけます。危うくその言葉に乗りそうになったんですけど、もう一度祈ろうと決意を固め祈り続けようとしました。その時、ヨハネ伝17章の17節の言葉、与えられたのです。あなたの御言葉は真理です。もし神の御言葉が真理であるならば、見えるところの病状は偽りであるはずです。そこで その兄弟は悪魔に、今自分が頭の痛いのや熱のあることは嘘だ。主の御言葉だけが真理であるはずだと、言い返しました。5分ぐらいして寝込んでしまいました。翌朝目を覚ましてみると、病気は完全に癒されていました。この兄弟が癒されたのは、癒されるのが、主の御心であると確信したから癒されたのです。癒されない場合ももちろんあるでしょうけど、私たちがイエス様と共に十字架につけられたことは例外なく確かです。悪魔の訴えを退けるには、主の御言葉を信ずることが必要です。私たちはどんなに失敗しても、また悪魔がその失敗につけ込んで訴えてきても、主の御言葉を信じていかなければならない。悪魔は言葉だけでなく、誤った印や経験や感傷を私たちに起こさせ、私たちを主の御言葉から離そうと努めます。悪魔は私たちの古き人は決して死なないで生きているということを私たちに教えようと必死になっています。私たちは悪魔の騙しに乗るか、または主の御言葉を取るか、決心しなければいけない。私たちは外に現れた現れによって行動するなのでしょうか、それとも主の御言葉によって生きているなのでしょうか。そこまでしましょうかね。今日は山田伝え姉妹、明かししてくださいます。その前にまた、回復姉妹、お願い。